口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストはインディケーションのボーカルビロンさんと、そしてドラムのケイタさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
この多分リスナーの方、インディケーションって名前を聞いたことない方もいると思うので、ちょっとかなり今日は20数分かけて深掘っていきたいんですが、はい、その前にちょっとまずはですね、ちょっと自己紹介も兼ねて、じゃあどうしよう、じゃあビロンさんがいいですか。
あ、はい、はい、インディケーションという、バンドをやっております、うん、ボーカルの、ビロンです、はい、よろしくお願いします。
これ僕ビロンさんね、ちょっと僕ちょっとビビってしまったんですけども、収録前にお伺いしてたらほとんどこんなラジオとかの機会がないということで。
まあないですね。ああほとんどない。
ちょっと待ってね、これ実はまたね今話してる人はもう本当に伝説的な人で、俺ケイタさんにね、はい、ビロさん来てくれるんですかってレジェンドの人だからちょっとよろしく伝えてくださいって言ったんですけど、はい、2002年ですよ、うん、就職して僕が間もなくして、めっちゃかっこいいバンドがあるなと思って、その時クリスタルレイクでボーカル歌っていらっしゃって、もうね印象怖すぎる
俺。そうですか。
すごい、俺ちょっとビルさんスタジオでめっちゃ怖い人だ、どうしようと思って緊張しながら俺今日迎えてたん
だ。そうですか。
はいはい。そしたら超フレンドリーな話。
いやもういやいや、そうこんな感じです、
はい、いやなんか こんなにこうフラットに接してくれる先輩って
ね、
結構オープンマインドで言ってるんですけど、ああ、まあ、話しかけられなかったりはしますそれなんか理由があるんでしょうね。なんか
そんなことない
そんな感じで、もっと、まあ、元と言ったら失礼ですけども、クリスタルレイクで今インディケーションでボーカルのビロンさん、そして次ケタさん自己紹介お願いします。
はい、はい、インディケーションドラムのケータです、うん、よろしくお願いします。はい、
お願いします。だからケータさんで言うとセーブルヒルズのドラム、はいって言った方がいいかもしれませんが、
そうですね、はい、セーブルヒルズもやりつつ、うん、まあ、インディケーションもバンドとしてやってまして、はい
ね、で今からですね、お二人このバンドのことをちょっと深掘っていきたいんですけれども、その前に、はい、ちょっと牧野さん聞いてくださいよ、
はい、
これ、はい、ケイタさんからゲストに来てくれるからって音源もらったんですよ、うん、で俺すぐ LINE してしまって、うん、これは傑作ですねって打っちゃったんですよ、は
い、そうですね、すぐ来ました、
すぐ来た、
すぐ来ました。
これね、じゃあビルさん聞いてください、
はい、
これね俺ちょっと感想を言うとね、うん、分かってるっていう感想だったんですよ。
ほう、
要するにね、90年代と00年代のハードコア好きからすると、うわーこれめっちゃ俺たちが好きなやつやんみたいな、やったん
ですね、あ、それはありがたいですね、そう言っていただけると
。これすげーと思って感想したんですが、はい、じゃあまず最初にビールさんから、はい、このインディケーションって、まあ、どんなバンド、あるいはこのバンド名にこう込めた思いっていうのを聞いていいですか。
あ、はい、そうですね、うん、まずまあクリスタル辞めてから、うん、まあ、
ね、
はいはい、仕事も転職とかあったりとか、うん、まあ、個人的な理由もありましたし、うん、やっぱりフィジカル面とかメンタル面とかもう限界でやってたんで、はいはい、まあまあここで幕引いて、うん、もうバンドやるのは やめようと、
うんうん、
2011年ですかね、はいはい、最後のライブアシュベで自分で、
ね、今違法アップロード動画が上がってるやつですね。
あ、上がってます ね、いやでも上げ、まあ、まあ全然
全然いいですか、
上げていただいてねあれはもう最後なんで、もうなんで、はいはい、まあ、で、うん、いやもう絶対やんないというか、まあ、まあ、でも、まあ、嬉しいことにそのフューチャリングとかで周りの友達のバンドがちょっと歌ってくんないみたいなフィートで行ったりしてて、うんうんうん、まあ、ライブは行ってたんですけど、
うん、
まあ、バンドをやる気は全くなくて、でたまたまそのバンなんだか館内かな、うん、十分野球見に行ったのかちょっと覚えてないんですけどコバさんやっと、うん、帰る、はい、コバさんロイヤルトゥーザグレイブ、はい、ブラッドアックスフェスティバル、
はい、でインディケーションのベース、
そうです、はい、インディケーションのベース、はいはい、そこでまあコバさんに、うん、まあバンドの話になって、まあ、そんなバンドもやってもいいの、軽くやるのもいいのかなみたいな話したら、うん、もうよりはいいじゃんみたいな軽い気持ちで、うん、まあ、そんな本当本音で、まあ、本当じゃあ小林さんも長い付き合いで、まあ、同じ大学を卒業して学年が同じだったってことで、うん、はいはい、じゃあ軽くやるかみたいな感じで、じゃあやってみようかなっていうところが始まって、うん、まさかアルバム出すとかね、なんか音源取るかなとか、うん、そういう レベルっていうか、まあ、最初はそんなに大きなことは考えてなかったですけど、うんうん、まあ、でも決断は結構自分の中では13年もやってなかったんですから、
うん、
結構それは気にしましたね、うん、自分ではやれるかなって、やれるかなじゃないな、うん、 やれるかなっていうか、なんか一回幕引いてんのにまたやんのかよみたいな、なんか何をやろうかっていうのも決まってなかったんで、
うん、その後だったんですよね僕に。多分
ケダさんに巻き込まれ事故、
はい、巻き込まれ事故その多分ビーロンさんとコバさんの方である程度こう話が固まった段階で、多分僕の方にあのコバさんからお声掛けいただいて、で確かそのアンチノック新宿のなんかのライブで僕現場にいて、でコバさんもいたんですよね、うんうん、であの楽屋にいたらこういきなりこう肩をポンと叩かれまして、
はい、悪魔のささやきで
ささやきかちょっと分かんないですけどあのバンドをやらないかという形で、うんうん、あの言っていただいて、まあ、僕からしたらもうあの本当レジェンドというかもう先輩からお誘いいただいてる時点で、うんうんうん、うわマジかやりてえっていうのもありましたし、うん、で、まあ、今セーブルもやってますけど、うん、まあなんだろうジャンルとしてやっぱハードコアもやりたいなっていう気持ちもあったはあったので、うん、まあだからそのタイミングで声かけていただいて、
うん、いやあのこれケタさん覚えてるか分かんないんですけど、はい、だいぶ前に渋谷で飲んだ時に、はい、新しくハードコアをやることになったんですって聞いたんです僕ケタさんから。
あ言ってましたっけ、
うん、その時にあまりの音楽の違いにちょっと戸惑ったんですけど、
はい、
あのドラムスタイルはだいぶ違うじゃないですか。
そうですね、
これはやっぱりすんなりとやっぱり叩けるもんなんですか。
そうですね、うん、でもなんかこう頭のスイッチは、うんちょっと切り替えてるかもしれないですね。やっぱりそのセーブルヒルズを叩くときとインディケーションを叩くとき、やっぱりそのアプローチの仕方が全然やっぱりメタルとハードコアでは違うので、ね、まあセーブルもマインドはハードコアだとは思ってやってはいるんですけど、うんうん、そのプレイスタイル的にはやっぱり
本当ですね
違うので、
うん、いやしかもさケイタさんあのね、はい、曲の中でうわーこれもう何ちゅうの90年代00年代のハードコア好きの、はいはいはいはい、もう大好きな展開なんですよドラムとかもリフとかもあれどこまで狙ってるんですか。
やっぱり、うん、そう
あれ最高なんですよ。しかもねエベルさんちょっと熱く語っていいですか、とはいえ古くはないんですよ。
そうですね、
もちろん最高です、
はい、現行のバンドもみんな聴いて、うん、みんな聴いてるというか、まあそれうん、やっぱ現行のニュースクールハードコアとか、うんうん、自分もちょっと知識足りないところがあったんで、
それはないでしょう。だってい
やいやあの
さっき収録前にもうどれだけすどれだけこんなすごいんだって
すごいっす
もうだっていきなり俺ベルギーのハードコア
でも結構あのこういうそのアンダーグラウンドミュージック好きな人って、まあ、別にハードコア限らずあのヒップホップとかもそうだと思うんですけど、やっぱりこの街のバンドのこのレップしていくっていうか、はい、俺はまあこの街のこのこっから来たっていう、うん、そういうのとかやっぱり似てると思うんですけど、はいはい、うん、どこの国にもいるますし、
いやレイさんだけどさすがに俺ねベルギーとオランダのハードコアについて語ってる人初めて見ましたよ。
あ本当ですか。
すごいな知識と思って。
自分の周りには結構ベルギーとか、うん、まあステートクラフトっていうバンドがいて、はいはい、でグッドライフレコーディングスから、うん、あのベルギーので、当時グッドライフ、うん、あの全盛期だったんで、うんうんうん、まあ自分その旅行がてらにレーベルオーナーのちょっとエドワードと連絡取って、うん、まあベルギー、回って、はい、でまあ当時そのライヤーっていうバンドがいたんですけど、ベルギーの大きな、あとそのローカルショーとか、まあ、主にローカルショーですね、はい、もっと見れないようなバンドがいたんで、ヨーロッパで見たバンド そこでうん、見たのもちょっと衝撃もありましたよね。
え皆さん、それで今回のインディケーションを結成するにあたって、はい、大まかな方向性っていうのはメンバーで決めたんですか。どういうことやろうぜみたいな。
まあ自分が言っていうのかな、うんうんうん、一応テーマとしたらニュースクール地球の歩き方みたいな。
え
そういうテーマみたいな感
じ。まあまあ一応
そのなんていうんですかね、うん、金太郎飴ではないと思うんですよ。例えばどのバンドでも影響を受けると思うんですけど、そのバンドの影響を自分なんだろう、うん、影響を受けつつも解釈 してどんどん変えていくと思うんですけど、うん、その中でやっぱりあこれってここの土地の音楽、うんうんうんうん、ここの場所の音楽の影響を受けてるなとか、うん、それって別にパクリでも何でもなくて普通に影響を受けると思うんですよ。それを多分一曲一曲で感じ取ってもらえたらなっていうのが自分の願いってですね。
なるほど、はい、じゃあハードコアの大好きな世界観がまさにインディケーションされてるってことですね。
そうですね、主にニュースクールハードコア のまあレイト 90s から2000年代に、ねね、のベースになってる、うんうん、まあ、まあもうそこでも はもうニュースクールなんで、もう、はい、もう今オールスクールなんじゃないかと。
あ、一周回って
て、一周回って、はいはいはい。
いや僕ね、これまたちょっとお話ししていて驚いたのが、はい、僕が就職してしばらくして、まあ、2000年初頭に見たのはクリスタルレイクで、はい、でその時に慶太さんの年齢聞いたら3歳ってすごいなと思って。だからハードコアって年齢とか世代とかをはるかにこう超越する音楽なんですね。
そうですね。
関係ないですね。
それがいいところで、うん、例えばまあローカルショー行って気軽にライブに行って、うん、例えば外国人の人もかなり多いですし、うん、なんかそれで仲良くなって、そこから自分も20年とか、うん、20歳頃とか10代とかに知り合って音楽で未だに繋がってる人っていうのはやっぱ多いんで、うん、そういうのは財産じゃないかなっていうか、自分人生において、
なるほど、
それはだからただ単にバンドをやってたってだけじゃなくて、そういうその人生において、その家族との出会い、うん、まあ彼らが子供作ったりして、うん、今度会いたいねとか、そういう今でもこの40代になって、うん、まあもうアラフィフも近いですけど、そういうのもなんか含めてハードコアが好きですね。
人生そのものってことですよね。
そうですね、そういうルーティーン、うん、そのフレンドシップっていうか、国も年齢も関係ないし、
なるほど、
それほど男も女も関係ないっていうところじゃないですかね。
いや、はい、じゃあここでじゃあ慶太さん、はい、1曲かけるとしたら何しましょうか。
まずはですね、
はい、
まあ、一瞬ちょっと YouTube で公開したりもしてはいたんですけど、Deal with Fate、
いいですね、
という曲を。
じゃあそこでじゃあかけますか。じゃあ理想の方、ここで1曲聴いてください。インディケーションで Deal with Fate です。ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。慶太さん、
はい、
これ、まあ、ちょっと僕が言うのも変なんですが、
はい、
音めちゃくちゃいいですよね。
そうっすね、なんかちょっと僕的に今作の音に関してこだわりがあって、
はいはい、
でやっぱりやってることとしては、うん、現行のめちゃくちゃモダンな音楽ではない方にあるかなと思って、うんうんうん、つつも、
まあ、ちょっとね言葉遣いが難しいです
けど、難しいんですけどただやっぱ音はちょっとそれこそ20代とか、うん、若い世代にも聞いてほしいなっていう思いもあって、音はちょっとモダンにしたいなっていうところがあったので、うんうん、まあ、ちょっとミックスもそっちに寄せつつ、いろんな世代がに聞いてもらえるような、うん、音にしたいなっていうのは。
いやこれめちゃくちゃいいですよね、はい、僕ほら10代の時にキャピタリストカジュアルティーズとかの海賊版のむちゃくちゃなレコードがあったんですけどもうそこと比べるとこれ音すげえなって感じありましたね。
そうですね、なんかその、うん、音悪ければ悪いほどいいっていう人もいらっしゃると思いますし、
はいはい、
なんかその荒いからいいみたいなのも分かるんですよ。分かるんですけど、この、はい、まあ、解像度がいい状態で聞くニュースクールっていうのもそれはそれで、まあ、良さがあるのかなとは思ってるんで。
現行の、
うん、
しかもこれドラムの抜けが相当いいですよね。
これ生でレコーディングして実際に叩いたものになりますね。やっぱ結構最近の音源とかどうしても打ち込みが多かったりとかする中で、まあ、ちょっと生で撮りたいなっていうのも思いとしてはあったんで、
はいはいはい、はい、なるほど。これちなみにですけども今台本がほとんど消化されていない中で、
はい、
中でいやすげえ困ったなと思っているんですけども、これちょっと絶対こう欠かしてはならない告知からやりたいんですが、今はね理想の方がこれ曲聴いてくれましたけども、これ慶太さんこれあさってこれアルバムがこれ発表されるということなんで、はい、ちょっとそこら辺ちょっとご紹介いただけると嬉しいんですが。
はい、そうですね、5月の29日に、うん、この度インディケーションのファーストアルバム、
はい、
アトラクシア・オブ・ザ・フェニックスが、うん、アメリカのハードコアレベルのデイズというレベルがあるんですけれども、はい、まあ、そこと契約をしまして、うん、まあ、そこからリリースされるという形になります、うん、で今作の、まあ、バンドル版も、うん、まあ、すでに告知とかもね見ていただいてる人はいると思うんですけれども、受注期間はおそらくもう終わっちゃってるかなと思うんですけども、うんうん、商品発送がおそらくこの27日頃から開始予定になりますので、購入いただいた方はお楽しみに待っていただければなと思っております。
これね慶太さん、これ慶太さん聞いていいのか分かんないけど、
はい、
これどういうつながりでこういうアメリカからのリリースってなったんですか。これすごいっすよね。
これレーベルアート、はい、日本はミリティアインク、
はい、
ベースの小林さん
が
やってるレーベル、はい、で昔から、うん、はい、あるレーベルなんで。
そうです
か。で、アメリカはデイズということで、はいはいはいはい、
これはちょっとお二人のうちどっちに聞いてか分かんないんですけど、当然これは世界を狙いに行くんでしょ。
ビジョンとしては もちろん、まあ、なるべく多くの人に聞いてほしいっていうのは、はいはい、
そうですね、ま
あ、やるからにはあるので、
まあ無理強いはしないですけどね別にあの見たくなかったら外でお酒飲んでもらってもいいですし、いやぶっちゃけそれもライブの楽しみだと思うんですよ、はいはい、あちょっと酔っ払っちゃって、はい、あ友達のバンドなのに見れなかったなとか、はい、あちょっと子供のあれで帰んなきゃいけなかったりとか、はい、自分らの世代のこれ意見ですよ、はい、これ全世代の意見じゃなくて、はいはい、なんとなくわかりません？
わかります。わかりますが、ビーロさん、はい、突然なんですが、はい、なんでそんな面白いんですか？なんでそんな面白いんですか？
ああ、面白いですか？
はい、ちょっと今日びっくりしてしまいました。
いや、MC は、はいはい、いつもあの
ギャップに、ま
あ、ギャップ思いです。ちょっと前昔の話になっちゃうんですけど、よくクリスタルって機材トラブルあったんですよ。
はい、
いつもやっぱりべしゃりでなんとかしなきゃいけなかったんで、でつんまんない話とかも受けないのも結構あったんですけど、例えば大阪でちょっとあの阪神の川藤の話とかしても代打で川藤がとか言っても全然受けなくて、それちょっと古すぎたんでしょうね、
はいはいはい、ちょっと待ってください、この展開になると思わなかったんですが、やっぱ一周回ってきてますね、
はい、あんまり。いやでも僕もあのクリスタのライブ映像を見た時に、はいはい、あの MC が結構あの10分ぐらいあった、うん、あったりしたんで、
マジで、ね、あとね、ケイタさん最近ほらバンドで、まあ、メタル系もそうかもわかんないですけど、はい、クリックと共に叩くみたいな、
あ
常にこう出来上がったライブがあるのに対して、
はいはい
はい、こう生々しいハードコアってこう対比としては叩いてる側としては全然違います？
全く違います。
全く違う、
はい、まあ、もちろんインディケーションに関しては、うん、あの同検査はしないですし、うん、クリックもないので、はい、要はその時のあの自分のテンションだったりとか、まあ、その日の空気感とか、うん、まあ、自分の体調とかによって、うん、あの若干やっぱりこう演奏するテンポは変わ、うん、毎回変わってくるんですけど、うん、まあ、逆になんかそういうのが同期演奏しない良さでもあるかな、うん、テンションが上がってる時はもちろんテンポ上がりますし、うんうん、でもそれってお客さんからしたらお客さんもテンション上がってるんで、そっちの方が、
いやそうそうそうそう、うんうん、いや僕はねセーブルで2時間、はい、あのメタルを演奏してるケイタさんに感動を覚えたんですけど、
いやすごいですよね
すごいよ、
前も見て
あんな人いないよ、
すげえなと思って
そう
ありがとうございます
いやと思ったらインディケーションでまた荒々しいサウンドにこうもう一回回帰して違うちょっと側面も見れるってことですよね、
うん、そうですね、うん、まあ、そこセーブルヒューズの前入る前とかはハードコアもしくはのバンドとかもやってたりはしたんで、うん、なんか逆にそこに原点回帰したかなっていう、そこからこう、
あーなるほど、
昔はやっぱハードコアやってて荒々しかったところからセーブルヒューズに入って、まあ、よりこうメタルの要素が加わってテクニカルになって、うん、
なって、
でそれは確立してるんだけど、うん、まあ、インディケーションでまた別でハードカーのマインドをもっと前に出してるような演奏ができてるかなとは思います。
ケイタさん質問です、
はい、
そんな荒々しいケイタさんを見ようと思ったら次ライブがあるということで、
そうですね、はい、6月の2日なんですけれども、はい、これはブラッドアックスの企画で、フビライハンというアメリカのハードカーバンドがいるんですけれども、うん、来日してこのアフターショーっていう形で新宿のアンチノックであ のインディケーションも出演しますので、
これはお買い得なんじゃないですか、はい、
お買い得です、
お買い得ですよね、はい、これだけのメンツが集まるっていうね、
そうですね、
6月2日、
はい、
新宿アンチノックですね。あとケイタさん、ちなみにこの放送聞いてすごい興味があるっていう方はインディケーションの例えば活動とか予定とかってどういうふうにフォローしたらいいですかね。
そうですね、うん、あのインディケーションに関する情報に関しては、うん、インディケーションのインスタグラムであったり X、はい、あの ID がインディケーション HC で、あの英語で検索していただければ出ますので、そちらを見ていただいて、
あ、ちなみにケイタさんね、この HC って何の略なんですか。
ハードコアです。
あ、そのまま、
まあ、よく
そのまま
よく使われるあれで、はい、バンド名って、はいはい、例えばまたこれクリスタルの話なんですけど、はいはい、クリスタルレイクって有名なテクノとかいたりとか、
あ、
分かります、分かります、
Spotify で検索
とか、はいはい、出てくるんですよ。めちゃくちゃいるんですよ
はいはい、はい、
だからハードコアとかは、はい、例えば年数つけたりとか、はい、例えば昔インテグリティってバンドいた、インテグリティ2000とかなったじゃないですか。
なるほど。
だからやっぱり HC ってつけるのが結構ハードコア多いですね、一般的に考えたら。
そうです、
はい、なるほど。
でもメタルってそういうのない、
ないですね、言われてみればね。ジャパンってつくのも変ですから、
ね、そうですね
でもなんか日本の文化も俺おかしいと思いますけどね、はいはい、なんか違う話に飛んじゃうんですけど
全然
音楽つながりで言うとなんかなんだろう、うんうん、今だったら森安ジャパンみたいな、
はいはいはい、
監督が試合してねえじゃんみたいな
言われてみればそうかもしれない
あくまで司令塔だろうって
言われてみれば、
お前森安だ、それ違和感みたいな、なんか変な文化もあるな、いいとこ悪いとこ、
あ、はいはいはい、いやでも今の会話もそうなんですけど、はい、皆さんね、もう意外なほどファン層広がったと思いますよ、はい、今日の放送で。
あ、本当ですか。
いやこれ絶対見に行きたいって思った
人ファンとかいるんですかね。
いや
いますいますよ。いやでもなんか、ええ、あの正直こうインディケーションが始まって、ええ、それこそビーローさんとがっつり絡むようになって、うん、ほぼほぼ初対面でしたよね最初、うん、一番最初。
あそうなんです。
そうなんです、そうなんです。僕は一方的に知ってましたけど、まあ、インディケーションであの密に関わり始めたって感じだったんで、うんうん、正直僕も最初は坂口さんと同じイメージだったんです
よ、ね、クリスタル
幻覚、ね、そうクリスタルだし怖いのかなっていうイメージもあったんですけど、うんうん、実際こう同じバンドで一緒にやって、ね、スタジオとかで話すと全く、うん違う
ね、新しい側面を、まあ、これからも掘っていきたいんですけども、お二人にちょっと残念なお知らせがあって、
はい、
台本をほとんど消化していないにもかかわらず
そうなんですね、
しまった時間が来てしまいましたということで僕の口からもう一度、5月29日に音源と、そして6月2日、はい、新宿アンチノックでライブというのは欠かさないでもう一度強調しておきたいと思うんですが、最後じゃあ啓太さん、ビーローさんから一言ずつ、お話しいただくとともに、できれば来週もお越しいただくってことできますか。
もちろんでございます。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、ケダさん、ビヨさん、一言ずつお願いします。はい。
まあ、十何年って経って、うん、同じことやってたらしょうがないなと思ってるんで、うん、またブラッシュアップした自分を見てもらいたいなと思って、今なんか老害とか言うじゃないですか、
はいはい、
何が害なんだっていうか
いい話ですね。
いいじゃねえじゃん何にもしてないし
はい、はい、
80何歳の人スーパーの前で頑張って、はいはい、交通整備とかやってるじゃない、はいはい、何が害なんだお前らって言いたくて40代っけよ50
ですよ。なんでこんないい話最後最後に振るんですか最高じゃないですか。
ちょっとやっぱ経済ちょっと違うからまとめると、はいはい、まあインディケーションっていうのはやっぱりいわゆる示すとかそういう意味がある、うん、まあ、兆候が出てくる、うんうん、だからバンドもこれから盛り上がっていく意味をつけ考えて、やっぱりコバさんがつけたんで、コバさんから聞いた方がやっぱり一番俺が言うのもなんかあれなんですけど
ちょっと面白すぎますよ
まあでも、はい、まあ、自分が言いたいのはあの近くにの、はい、あの OK ストアのおじいさん頑張ってください
最高
最高じゃない。じゃあケイタさん、はい、
そんなビーロンさんを後ろで支えられるように、まあ、頑張りますってことともに、
はい、
まあ、僕に関してはセイベルとはまた違う一面も見れるところもあるかなと思う、はい、まあ、セイベルヒルズのあのファンの皆さんもぜひインディケーションのライブに遊びに来て、でインディケーションのお客さんもぜひセイベルのライブに、うん、に来て、なんかそこでこうメタルとハードコアの相乗効果で、なんかお互いのシーンを、まあ、自分がいることによって盛り上げられたらいいなとは思ってますので、
最高です。
ぜひぜひお願いします。
じゃあ引き続き来週もお願いします、はい、ということで、今週のゲストはインディケーションからボーカルビーロンさん並びケイタさんでした。来週も
よろしくお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました
。坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。